頑張る投資家の応援サイトを展開するパンローリングがお送りします。珠玉のインタビューシリーズ、マーケットの魔術師、非いずる国の勝者たち。今回もデスカット新宿西口店からお送りします。さて、2008年末から厳しい下げ相場となっていた株式市場は、2009年3月をそこに4月5月には年初来をマイナスからプラスに転換するという動きにもなっています。一方、テクニカルラリーとも呼ばれるこのリバウンド相場なんですが、ファンダメンタルズの改善が確認されなければ継続は難しいとも言われています。相場はまさにテクニカルとファンダメンタルズが交錯する水準ということになっているわけなんですが、この時間はテクニカルプラスアルファのシステムトレーダー一角太郎さんをゲストにお迎えして、取引戦略のアイデアという観点からシステムトレードのお話を伺っていきます。一角さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、まず、取引戦略のアイデアという観点からという話だったんですけれども、はい、まずその振りのところでも申し上げました、今このお話は2009年6月の初めに、はい、お話をしているわけなんですけど、はいはい、相場の方は、やっと年初来をプラス転換したというところなんですけれども、ね、足元の相場はどういうふうに一角さんご覧になっていますか。
株式市場、日本の株式市場はおそらく9000円今日経平均保ってずっといますけど、ニューヨークダウに右往左往しながら振られながらですね、9000円から1万円の間、僕の感じでは1万円は超えないだろうなと思ってます。なぜっていう言われると非常に困るんですけど、まだそこまでの体力がおそらくないだろうなって、もう1回ぐらいは9000割り込んでいくんだろうなっていうふうに思ってて、
その先ほどご紹介したその、パンローリングから出ているその、システムトレードアイデアと実践の DVD でも、はい、一角さんおっしゃってるんですけど、はいはい、最初は、はい、一角さん個人投資家としては、はいはい、最初株から始めて、商品もやって、特に商品のところはぜひ皆さんにね、今申し上げたその DVD、システムトレード、はい、アイデアと実践で、はい、一角さんがそう言ってるっていうのを聞いてほしいと思うんですけど、商品は、はい、商品の業者に口に乗せられて、やってしまって、ちょっと弾けちゃったというような、
そうですね。
お話を披露されてますけど、これ本当なんですか？
真実ですね。はい、やっぱこう会社に、勤め人でこういたわけですよね。そう、電話かかってくると。で、直通電話。大体直通電話聞いてありましたので、直通電話電話がかかってきますよね。それでこう、在宅、はい、当時在宅って言葉が大流行でしたけど、はい、在宅のお話があると。で、金融関係の会社ですということで、はい、こうってお話があって、でちょうどまたその先輩とかもやってたようなこともあって、
もう職場の雰囲気というか、そういう仲間がいらっしゃった。
いや、もう本当ごく少数。で、そういうところからこう入って
自分の戦略なんかに自信が持てるか持てないか、
そうですね、
っていうことだと思うんですよね。
はい、
でも今検証してあれば、はい、何年配してもそれは検証済み、
そうです、
あること、
でそこまで行くのにもまた大変ですよ。
あ、それは要するに自分を信じることというか、
そうなんですよ。
それはちょっとやっぱり、言うは簡単なところだと思うんですけど、
連敗はやっぱり一番最初やってきて、自分であこれでいいだろうとやり始めますよね、システムトレードっていう形で、で最初はそのオートマチックじゃなくて自分の考えに基づいた売買の仕方がつまりシステムトレードですから、手で打ってですね、こうやっていくわけですよね。そうするとこう8連敗とかし始めると憂鬱になってきますよね。
ちょっとやっぱり疑いが、
そうですね、でそれも大丈夫だと思うとある程度ロットの金額をこう投入するっていうのが、大体システムトレードをやり始めた人って最初ちょっと調子がいいとわーっとお金をこう入れ始めますよね。そういった時にシステムが機能しない時期がちょっと出てくると、
はい、
そうすると5連敗6連敗ってくるともうやってられないみたいな、やめちゃう停止と、
はい、
でもう一回検証し直してる、
はい、
やるんでまたやると、こういう時代もやっぱありますよね。最初
フルにその、なんですかね、その戦略のポテンシャルをやったわけではないのに、できずに、
そうなんですよ。システムトレーディングに行き着くまでのシステムトレードのなんていう感覚的な影響、これを受けるんですね。これに耐えられるかどうかっていうのが、 システムトレーダー屋さんという言い方は悪いですけど、
はい、
一つ大きなポイントだと思いますね。だからむやみに指標を使うってことはあまりしないですね。始め値と終わり値と高値と安値、まあ、出来高と、この4つですね、4つと、まあ、出来高があれば5つですけど、これの、まあ、この時間的な経過の上下動だけで波は作られていきますよね、
はい、
でその波をうまく捉えるっていうやり方で僕視点を見てて、その価格の、まあ、1分足でもティックでも5分足でも15分足でもいいんですけど、そのやっぱり流れにどういうふうに乗るかと、乗ったらこの波は制覇できるかと、踏破できるか、という視点で数字の遊びをしてるんですね。
なるほど。
数字のこの組み替えとかですね、
はい、
それをこうやることが好きで、
あ、
例えば、まあ、単純な例でいくと平均足みたいなものもそうなんですけど、
はいはい、
足を中心にした数字のこの遊びをやってる中から、いい、なんていうんですかね、システムトレード売買の仕方はないかというような視点で全部やるんです。でその後にフィルタリングとしてムービングアベレージを使ってみようかとというような視点で捉えるんですね。でムービングアベレージって普通だと終値だけでムービングアベレージを捉える、はい、まあ、あと加重平均なのか EMA なのかってありますけど、うん、じゃあ終値はやめて、前日の始め値と今日の終値の数字を捉えてきて一列に並べて MA を作ったらどうなるかとか、
いろんな、まあ、ムービングアベレージって言ってもいろんなパターンがあるわけですね。
自分内の組み替えをこうやっていくんですね。そうすると人やらないと思うんですね、そういう組み替え作業って。ということはそこにもしかしたら数字のエッジというものが隠れてるんじゃないかっていう視点なんですよ。